では一言礼拝のためにお祈りいたします。どうか皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、今日この晴れた日と、また私たちに健康をお与えくださり、この教会に集うことが許されましたことを感謝いたします。ウクライナでは戦争が続く中、多くの人々の犠牲がある中で、また私たちの国でも東北で地震が、大きな地震が再び起こり、その中にあっても私たちは平安を与えられて今ある恵みに感謝いたします。主よ、どうかウクライナの地に平和が一日も早くもたらされますように、また正しい政治が行われますように、為政者に悔い改めと知恵をどうかお与えください。またどうか東北の被災地の上にあなたからの憐れみ、慈しみがありますように。そのような最中にあっても一週間の歩みが整えられましたことを感謝いたします。また私たちが日々いかにさまざまな思い煩いの中にあって、あなたから心が遠く離れていることを覚えますけれども、主よ、どうかこの礼拝御言葉を持って私たちを整え、新しい一週間を始めることを得させてください。まだ新型コロナの問題も収束しておりませんけれども、どうか一日も早くこの国もまた世界中もまた平安を取り戻すことを得させてください。どうかこの礼拝によって私たちを力強く送り出してくださいますように。教会に来られない兄弟姉妹を覚えますけれども、主よ、どうかあなたからの慰めをお与えください。あなたから心が離れてしまった友のために、再びどうかあなたへと思いを向けさせてくださいますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコによる福音書8章27節から33節までをお読みいたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。ここまで説教、主は杯を受けたもを伝えいたします。本日は有名な弟子の信仰告白の場面であります。直接に告白しているのはただ一人、ペトロではありますが、この告白はペトロ個人のものではありません。弟子集団のリーダーとして他の弟子たちをも代表する形で告白しているのです。つまりここでは弟子たち皆の信仰告白、ひいては教会の信仰告白がなされていると と言ってよいかと思います。印象的なのは弟子たちに信仰を問う時のイエス様の尋ね方だと、尋ね方と申しますか、その方法、手順であります。いきなりあなた方は私を何者だというのかとはお尋ねになりません。まずは人々がどう思っているのか、人々の評判を尋ねるのです。その理由はイエス様が人々からの評判の良し悪しを気になされていたからではありません。ただ闇雲に世間の注目を集めたいがために犯罪にまで手を染めてしまう一部の YouTuber とはまるで違います。イエス様が自分の評価が高いかどうかで一喜一憂するようなお方でないことは申し上げるまでもないと思います。そういうことではなくて、世間は大方こういう見方をしているけれども私たちはこのように信じますといった具合に、世間の評価と弟子たちとの思い、弟子たちの思いとの間に一枚クッションをかましているように感じます。距離を置かせているのです。弟子たちが世間に流されてはいないか、世間に流される形で信仰を告白しているのではないか、そのように捉える洞察があることに気づかされます。実はこのイエス様が弟子たちに信仰を問うタイミングというのはとても重要だなと思わされました。と申しますのも、ただ世間の認識と弟子たちの認識と比較させれば済むという問題ではないからです。福音書を冒頭からここまで注意深く読んでまいりますとですね、何が分かってくるかというと、世間の評判は一部の反発や無理解こそあってもおおむね良好であります。今日の日本社会のように全く聖書の神様を信じない人たちが大勢いる中で、私たちがイエス様を信じるかどうか、そういう問題ではないんですね。もうすでに聖書の神様を知っているユダヤ人たちがいて、でメシアは誰なのか、でイエス様が具体的にメシアかどうかはともかくとして、あのお方は神から使わされたんじゃないか、そういう評判がおおむねいい良好な評判が出てきている。その中で語られる信仰告白、特に本日の箇所においてはイエス様のことを洗礼者ヨハネだとかエリアだとか預言者の一人だとか、当たらずも遠からずなんですね。イエス様のことをメシア、つまりキリストだという認識に至らずとも、少なくとも神から使わされた人だという認識は世間の人々の中に大いにあったことが伺えます。で、言い方を変えればですね、主のお働きの正しさは大方の人が評価するところだというわけであります。それならあえて世間の評価を尋ねる必要はなかったのではないか、どうせだいたいイエス様のことをみんな神から使わされたんじゃないかと思っている、で弟子たちもほぼ同じようだと思われるかもしれませんが、そういうわけには いかないんですね。でそこには一つ心配があった。心配というのはイエス様だけが心配なされていたことなんですけど、主は何を心配なされていたのか、それはご自分に対する人々の熱狂であります。厄介なことにですね、この熱狂は必ずしもデタラメなものではなく、当時のユダヤ人であれば聖書的にも伝統的にも正当に抱くことが許されるような類の熱狂なのです。でこの熱狂とは何かということなんですけど、以前の説教で何度かお伝えしてまいりましたが、これは勝利者メシア論っていうものがあるんですね。メシアはかつてのダビデ王のように強力な軍隊を率いて 異邦人の支配を打ち破ってくれる。具体的に言えばこの時代だったらローマを打ち破ってくれるんじゃないか。そんな勇ましいメシアを多くのユダヤ人が望んでいる中に、イエス様が来られて評価が高まっていく。人々の熱狂もいよいよ高まってくる。そのような状況だからこそ、主はあえて人々の評判を尋ねた上で弟子たちの信仰を問われたのです。繰り返しになるんですけれども、弟子たちに対してですね、あなたたちは人々の熱狂に同調してはいないか、人々の熱狂にほだされてはいないか、乗せられてはいないか、巻き込まれてはいないか。ここには言葉には表されていない緊張感があるんですね。その緊張感の中でペトロからあなたはメシアですとの答えが得られた。目の前のイエスという先生がメシアだと。それが一体何を意味するのか。その先に懸念されるものはやはり人々が抱くのと同じ勝利者メシア論が抱く熱狂であります。だからこそ自分のことを誰にも話すなと主は弟子たちを戒められたのです。今そのことが人々に知られてしまえば、主はダビデのような華やかな軍事的勝利をもたらす英雄として担ぎ上げられてしまうのは必定なんですね。そして実は弟子たちのメシアへの願望も多くの人々と何ら変わりないことがこの後露見することになるのです。そのために信仰を告白した弟子たちには新たな教えが施されるんですね。主のことをメシアだと信じた今だからこそ知らなければならないことがある。そこで示されるのは受難であります。これ今の私たちが読んでもあんまりこのやり取りしっくりこないんですね。今のクリスチャンにとっては抵抗感がある教えではないんですよ、イエス様が苦しむっていうのはですね。けれども当時の弟子たちにとってメシアの受難などはありえないことでした。その理由は先ほど申し上げた通りなんです。勝利のメシア論という抱くことが正当化されるほどの熱狂があったからであります。人の子は必ず多くの苦しみを受けとあります。必ず避けられないものであるとともに、受難は神の御心でもあるのだと、そういう意味を込めて必ずと言われているのです。それにもかかわらず人々はメシアに受難など期待はしていないんです。弟子たちも同じであります。人がメシアに求めるものは輝かしい勝利のみ。しかし神はメシアに受難という杯を飲ませるのです。神と人間の思いはこれほどまでにかけ離れているんですね。信仰告白を終えた直後の弟子たちはさぞ気持ちが高まっていたことでしょう。イエス様に対する人々の評判が高まって、自分たちはこのお方こそメシアだと信じ告白した。さあここから輝かしい未来が始まっているぞと。実は弟子たちはイエス様を通して立身出世を密かにこう抱いて、野望っていうんでしょうかね、思いを持っていたわけなんですね。輝かしい未来が待っている、このお方についていけば。その矢先にイエス様から言われてしまうんです。メシアは必ず苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺される、告げられてしまうんです。そのギャップというか申しますか、弟子たちの失望や落胆はいかばかりか。 正直言ってこれがっくりくることなんですね、弟子たちにとっては。でもこのがっかりっていうのは単にああ残念だなというレベルでは済まされないんですね。ペトロはイエス様を脇へお連れしていさめ始めたと書かれていますが、ここでのいさめるという訳された言葉は実際のギリシャ語ではもっと厳しい表現、厳しい言葉が使われているんですね。強く非難する、酷評するといった方がより正確かもしれません。イエス様のことを酷評してるんですね、ペトロ。とんでもないことですよ、そんなのはとんでもない、あなた何言ってるんだっていうぐらいの感じで、いさめるっていう感じではないんですね。実際ペトロがイエス様を酷評することは当時のユダヤ人社会にあってはある意味当然のことだと言ってよいかと思います。メシアが迫害されて排斥されて殺されてしまうなんて、人々のメシアに対する期待を完全に裏切っているわけですから、こういう状況で弟子のペトロが師匠を酷評することが非常識だというニュアンスはほとんどないんですね。逆にイエス様こそ非常識だと言われても仕方ない場面だということを覚えておきたいと思うんです。おそらく他の弟子たちも同じだったはずなんですね。なんてイエス様情けないことをおっしゃるんだ、ひどいことをおっしゃるんだ、メシアが死んでいいはずないじゃないかってみんな思っている、憤りを持って思ってたはずなんです。単なるがっかりじゃないんです。そんなペトロたちに対する主のお叱りは大変厳しいものなんですね。サタン引き下がれと。ここでのサタンというのはあの悪魔の親玉サタンというよりは神に敵対するもの、神に仇なすものという意味合いなんですね。けれどもやはり厳しい言葉であります。この厳しさは弟子の使命、弟子の本分を思い起こさせてくれます。弟子たる者、主をメシアだと信じるのであれば神のことを思わなければならない。神のことを思わなければならない。なぜならメシアとは神が使わすお方だからに他なりません。神がその御心によってメシアを使わし、そのメシアが苦しみを受けて殺されることをも神が良しとなさる。そこに人間が口を挟むことは許されないのです。たとえ期待外れであっても落胆や失望があっても口を挟むことはできません。もし人間がメシアのあり方に口を挟むとしたら、それはメシアを偶像化することになってしまいます。偶像化されるのであれば歪小化もされます。歪められてもしまいます。結局人間の都合の良いマスコットのようなメシアにされ、人間を救うこともできなくなってしまうんです。そんなことではなく、本当に人を救う力のあるメシアとは人間の期待通りにはならない、神の御心にのみ従うメシアなのであります。よく現代の社会でもですね、イエス様はいろんな言われ方する、なんかなんとなく優しいお方だとかですね、あとはもうちょっと歪んでるとイエス様は革命家だとか、いろんなね、おひれはひれがつくんですけど、そんなものはいらないですね。偶像化してはならないんです。主がどのような道を神様から示されて歩んだか、それだけを私たちは受け入れなければならないですね。主はメシアとして苦難の杯を受け十字架に赴かれる。その背中を仰ぎ見つつ弟子たちは突き従っていくものだと。人間的な目線からは華やかな勝利という期待が裏切られて理不尽以外の何者でもないかもしれません。ですがこれがメシアの進まれる道なのです。私たちは翻って 教会で何をしたいと思っているのでしょうか。神に、キリストに何を期待しているのでしょうか。何のために教会に集うのでしょうか。一つ一つが問われてきます。罪人のために罪なきメシアが苦しみを受けたも、これは決して楽しいお話ではないんですね。私たちが聞いて喜ぶような話って実はあんまり多くは書かれていないんです。そうではありますが、これもう一つ忘れてはならないことがあるんですね。3日の後に復活することになっている。主は復活することになっていると仰せであります。なるかもしれないじゃないんです。なっているんですね。これもまた神の御心による、必ず必ず起こることなのです。いや、実際に復活が起こったからこそ弟子たちはちゃんと信じて、今福音が私たちの手元に届いているわけですけれども、メシアの受難は人々の期待外れかもしれませんが、メシアが死んでその後復活することは期待しないんでしょうかね。この点について弟子たちは何も触れていません。おそらくメシアの受難と死の話で精一杯になってしまい、復活のことまでは頭が追いついていなかったのでしょう。ペトロとか他の人たち何も復活のこと言ってないんですね。多分もうイエス様死んじゃうってことだけで混乱してたのかもしれない。人間なんて所詮この程度なんですよ。期待外れという感情にとらわれて復活にまで考えが及ばない。神は人間の思いのはるか上を行くのです。神は時に人間の期待外れなことをなさるお方。されど期待してもいない、予想してもいない、さらに上の恵みを与えてくださるんです。今このような時代だからこそ、ますます主のご受難と復活を覚えるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは弟子たちに御子をメシア、キリストとしてお示しくださいました。弟子たちが期待しているようなあり方ではない、苦しみを受けるメシアであることを改めて思います。しかしその後には復活があるんだということも主は示してくださり、その後あなたはメシアを復活させてくださいました。私たちはどのようなメシアを信じているのでしょうか。自分の好むタイプのメシアを勝手に作り出して、勝手に信じてはいないかと改めて問われるあなたが問うてくださいました。私たちが信じるべきメシアはただ一つ、あなたがこの世に与えてくださったメシア、神が示したもうメシア、神が与えたもうメシアを私たちは歪めることなく信じ、またそれを述べ伝えることを得させてください。どうかこの苦しみよき大きいこの世界、誠の救い主メシアの救いがますます述べ伝えられますように。私たちの救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。